説教互いに愛し合うと題して増田琴牧師です。
今朝私たちは一つの群れとなるために呼び集められました。今日は私たち共同緑ヶ丘教会が創立されて88年目を迎える大切な日です。共同緑ヶ丘教会は1930年4月共同の地に建てられ、4月20日に最初の礼拝を捧げました。教会に集う一人一人が礼拝を捧げることを喜びとして、互いに祈り合い、賛美と感謝を捧げて来られたところです。その群れに皆様お一人お一人が共におられることを心から主に感謝をいたします。そしてこの一年も主が私たちの間に起こしてくださる一つ一つの出来事を心に留めながら礼拝を捧げたいと願っています。主イエスは弟子たちに、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと命じられました。それは十字架にかかられる前、最後の食事の席のことでした。これから別れが来る、そういう最後の時にイエスが一番大切なこととして伝えられたことでした。互いに愛し合う、そのことが大切だということを私たちはよく知っていると思っています。おそらくどのような場でもそれは大切なこととして言われるでしょう。私たちは愛するということをよく知っていると思っている。そしてそれが大切であると同時に難しいということもよく知っています。アメリカの短編作家として知られているレイモンド・カーバーという方がおられました。この方の作品は日本では村上春樹さんという作家の方が翻訳されていることでも知られています。49歳で亡くなったこの作家が、亡くなる直前に残された詩にこのようなものがあります。村上春樹さんの役です。おしまいの断片、たとえそれでも君はやっぱり思うのかな、この人生における望みは果たしたと、果たしたとも、それで君は一体何を望んだんだろう、それは自らを愛されるものと呼ぶこと、自らをこの世界にあって愛されるものと感じること。おしまいの断片という詩です。愛されるものと呼ぶ、私はそれを望みたい、作家はそう語りました。そしてそれは私たちが深く求めていることでもあります。私たちの毎日の何気ない積み重ねの中にそのようなことはあります。そしていつでもそのことに対して絶望したり傷ついたり、失敗の山を築いたりしています。主イエスは私たちに、互いに愛し合いなさいと語られました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。先ほどのレイモンド・カーバーという作家の中には、愛について語るときに我々が語ることという短編があります。愛について語るときに我々が語ること、その中では愛ということをめぐって語り合う4人の男女が出てくるのですけれど、その中の一人の女性はこう語るのです。 私がメルと一緒になる前に暮らしていた男は、愛するあまり私を殺そうとしたのよとテリは言った。ある夜、彼は私を散々殴りつけたの。そして私の足首をつかんで今中引きずり回したの。彼はこう言い続けたわ。愛してるよ、愛してるよ、こんちくしょうって。メルはテリの以前の男の行動が愛によるものだとは信じることができない。愛は人を殺すものではないからね。僕が話している愛というのは人を殺そうとはしないものなのさというのですけれど、彼女は頑として、それでも彼は私を愛していたのだと譲らない、そういう愛の姿もあるということを認めてほしいというのです。私たちは愛するという言葉で自分が知っていると思っていること、経験してきたことがあります。もしかするとそのためにがんじがらめになっているということもあるかもしれません。愛された経験のある者が愛することができると言われますけれど、ではどのようにして愛されてきたのでしょうか。もしかすると私たちは愛するという言葉の中で愛という名の支配をしているのかもしれませんし、そこで私たちはまず愛するという言葉で私たちが知っていると思っていることを自分の傍らに置いておきたいと思います。そして聖書が語っている主イエスは愛というものを一体どのようなものだと語っておられるのかに耳を傾けたいのです。皆さんは人に足を洗われたことがありますか。これは習字的な質問ではありません。実際の問題として、皆さんは人に足を洗われた経験がおありになるでしょうか。きっとあると思います。赤ちゃんの時は誰でも誰かが足を洗ってくれていたでしょう。前におりました、私がおりました教会では、受難週の子どもと大人の合同礼拝で最後の1週間のその日曜日の礼拝は合同で劇をスタンツを行っていました。主イエスの最後の1週間という劇です。その中には主イエスが弟子たちの足を洗われるという場面が出てきます。12人の弟子役になった人たちがこの前に主イエスを囲んでですね、座っているんです。で、その真ん中にイエス役の人が立って、だいたい年度の最初にあなたは今年イエス役ねって言ってこうスカウトしておくんですね。で、12人の弟子を集めるのは結構大変で、中には足を洗う場面があるのよって言うと、ちょっと私素足にはなれないのよねっておっしゃる方もあるので、今年あなたは弟子ですよって言って、もうそこでちゃんとお願いをしておくのです。1年の最初の奉仕の分担のところに弟子役という奉仕の分担があるんですね。弟子役になった方は足を洗われた経験はとても良かったと口々にお話になりました。それはとても良い経験だった、とても新鮮な思いで足を洗ってもらいました。仏教による由来する言葉で私たちが足を洗うと言いますと、それは例えば悪事から抜けるという意味合いで使われます。賭け事から足を洗うとか、そういう時に使う言葉です。しかし聖書では足というのは洗うものではなくて洗ってもらうものなのです。足を洗うのではなくて足を洗われる、それがイエスの弟子たちの経験です。当時はサンダルのような履物を履いて家に出入りしていました。ですから今のような舗装された道路ではありませんから、土ぼこりで汚れた足を 食事の前に洗うというその作業はしもべ奴隷が行う仕事でした。先生と呼ばれたイエスが、手ぬぐいを取って腰にかけて、そしてひざまずいて弟子たち一人一人の足を洗われた。愛するということは足を洗うことなんだ、足を洗い合うことなんだとイエスはその時に私たちに表してくださったのです。私があなた方を愛したように、それが神の愛です。どこまでも追いかけて私を探し出し、神に愛されたものとして生きていくことができるようにと導かれる。ヨハネによる福音書13章の最初の言葉は、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたという言葉でした。この上なくというのは極みまでという言葉です。極みまで愛された。極みつまり果てというのはどこにあるんでしょうか。それは裏切る者、去る者の姿を前にしてもその人を愛されたということなのだと思います。主イエスが示された足を洗うというのは、愛することの絶望を深く味わいながら、しかし愛し続けること、足を洗い続けることによって示されたことです。愛するということは自明のことのようですけれども、決してそうではありません。特に復活節にこの言葉が語られたことを私たちは思い起こすのです。十字架と復活という裏切りの出来事があった後に、もう一度この御言葉に出会う。互いに愛し合いなさい。そしてこの言葉がヨハネによる福音書13章の中で語られているとき、13章の34節、あなた方に新しい掟を与えると言って、あなた方は互いに愛し合いなさいと語られました。掟、戒めと訳されているこの言葉は、何かしなければならない義務のように私たちには受け取られてしまいます。しかしドイツ語の聖書ではこの言葉をアウフガーベというふうに訳しています。アウフガーベというのは課題という意味です。戒めとか、あるいは何か起きてというよりは課題なのだ。私たちにとって互いに愛し合うということは私たちの群れにとっての課題なのだ。あなたたちの課題としてこれを受け止めなさいと主イエスはそう勧められたのです。これは私たち一人一人に与えられている大切な人生の課題です。そしてこの課題、アウフガーベという言葉はドイツ語のガーベというのは与えられたものという意味なんですね。賜物という意味です。つまりすでに主イエスによって私たちに与えられているものを、私たちがどのように応えてそれを生かして周りの方々と関係を作っていくのか、それが私たちにとって与えられた課題です。そう言われたのです。その言葉を語られた主イエスは、これから弟子たちともう別れていくということをはっきりと自覚されていました。私はまだしばらくあなた方と一緒にいる、しかし別離の時がやってくる。その別れて姿が目に見えなくなった時に、どのようにして主イエスの姿が見えない関係を作っていくのか、それがここで与えられた課題ということでした。悲しみを乗り越えてその中で信じ続けられるのか。イエスはヨハネによる福音書でただ一箇所だけ、ここで子たちよと呼びかけられたんですね。子たちよ、あなた方は愛し合いなさい。 その深い悲しみとともに息づく信頼があったのだと思います。あなた方は私を探すだろうが、あなた方は私の行くところに来ることはできない。目に見える主イエスとは別れなければならない。しかし探すのは目に見えるイエスの姿ではなくて、イエスご自身が残された愛の形の中に、それを信じ続ける群れの中に愛が残っているのだから、愛されてきたあなたは愛するものになりなさい。主イエスはそのように教えてくださいました。皆さんは足を洗われた経験がありますか？これは習字的な質問ではありません。先ほど申し上げましたような、実際にたらいに水を張って、そしてその中で足を洗われたという意味ではなくて、一緒に生きている人たちの中で、ある時には迷惑をかけたり、ある時には失敗をしてしまったり、ある時には足の裏の汚れのように自分が折りを持っていることがある、そういう足を洗われたことがありますか？受け入れられたことがありますか？あなたは足を洗われた経験がありますか？ご注意ください。足を洗った経験ではありません。私は何かから足を洗った経験がありますと聞いているのではないんです。あなたは足を洗われた経験がありますか？私は札幌教会の副牧師であった20代の半ばに安守礼を受けました。そろそろそれから30年近くが経とうとしています。結婚して夫が希望しておりましたニューライフカレッジというフリースクールのスタッフになりました。キリスト教の牧師であった桜井淳二先生という方が塾長の全寮制のフリースクール塾でした。一人一人の学生がスタッフと話し合ってカリキュラムを決めていく、時間割も一人一人のオーダーメイドです。そういうところでした。当時学生が十数人いたでしょうか。全国から家庭を離れて共同生活をしていました。いろいろな生徒がいました。今でも思い出すのはですね、集団行動が得意ではないんだけれども、時刻表の端から端まで何時には何線に何という電車が来るということを覚えていた生徒です。彼はいつも食堂でタタンタタンタタンタタンタタンタタンっていう音を立てる。それは電車の音なんです。でタタンタタンって、今何分に何駅には何という列車が入ってきた、私たちに知らせてくれる、そういう人もいました。中にはいじめを受けて傷ついた体験をした人もいました。生徒たちの中には入塾すると家庭で禁止されていたことを必ず行うという、なんかそういう通過儀礼のようなものがあったんです。おそらくここまでやっても自分のことをあなたたちは見捨てないかと試しているようなものだったんだと思います。人は生まれた時から、おそらくもうその瞬間から、そして天に召される最後の時まで人に認められたいと願っている存在です。承認されたい、小さな子供も、そしてもう身動きが取れなくなっていても誰かに認められたい、大切に思われたい、そう思っています。しかしそれが満たされなかったり、あるいはそんなこと願うようなふさわしいものではないかのように、そういう態度を取られると深いところで傷ついています。生徒たちの中でそうしたいろいろな行動を行っているところに遭遇したときに、先輩のスタッフの人があるとき、一 人の海に付き合うのは容易じゃないんだよねと一言言われた。で、私はその時ハッとした。人の海に付き合うのは容易じゃないんだよね。認められたい、承認されたい、そういう切なる思いを持っていても、家庭や学校やいろいろなところでそれが叶えられなくて海を持っている、そういうものをこう出してきている、そういう人の海に付き合うのって大変なんだよね。その一言で私はスッと心に落ちた。そうだな、ああ私はその時にとても思いました。人を受け入れると言うけれども、目の前の生徒たちの行動をどう受け止めたらよいのか途方に暮れるようなこともたくさんあったんです。愛することができない自分がいました。けれどもはっと気づくと、私自身もまだ生まれて半年の赤ん坊を抱えておんぶしながらカレーを作ったりしていました。大して役に立つわけでもありません。生徒たちは赤ちゃん見ててあげるよと言いながらさりげなくサポートしてくれていました。そういう中で学んだことは、この中に学校関係の方がいらっしゃいましたら大変申し訳ありません、後でお叱りを受けるかもしれませんけれども、人は大切なことはカウンセリング室よりはジャガイモの皮を剥きながら喋るものなんだなと気づいたということです。面と向かってそれでどういうことがあったの、お話ししてごらんなさいというよりも、一緒に食事当番になってジャガイモの皮を剥きながらこんなこともあったよなっていう話を聞く、そういう日常でした。そして私もその人によって、あなたもここにいていいんだよ、赤ちゃん見ててあげるからねと言ってもらう、そういう繰り返しの毎日でした。その人が自分の将来について信じようとすることを支える、今いるこの場所が、この時間がかけがえのない大切な場であり時であるということを信じる、人にどう見えようとも、あなたもこの場に今いるということが大切だと信じているんですね。そういう信頼感の中で、人は自分らしさを取り戻していくんだなと思いました。共同体の中で生きるということを、私はその場で教えてもらいました。愛することができるから招かれたのではなくて、愛することを学ぶためにその場にいたのだと思います。ニューライフカレッジにいる間にどのようにそれを受け止めていったらよいのかということを考えるためにさまざまな本を読みました。その中の一つにジャン・バニエさんという障害を持っている子どもたち大人の方々と一緒に過ごしておられた神父さんの本を読んだことがあります。永遠の泉という本の中にはこう書かれていました。上がることを望む人、使えることに励む人、誰も忘れず誰も見捨てることのない新しい人類を作り出すために彼らと一緒に再び上がるのです。人間の見方は可能な限り上へと絶えず階段を上ることを望みます。競争で勝利を得、権力を勝ち取り、能力、権力、富を獲得し支配し、光栄、つまり人間的な評判を得ることです。イエスの秘密、これは小さな人々と一緒に希望のコミュニティ、共同体、神の国というコミュニティを作るために、蔑みと小ささのうちにいる弱い人々を再び見出すことにあります。この神の神秘は、イエスが弟子たちの足を洗ったとき全く特別な方法で表されます。洗足の時のイエスの最初の振る舞いは上着を脱ぐことでした。 あなたは何か全く新しいことを見出し、福音が本当に良い頼りだということを悟るでしょう。それは人類の傷に対しての答えです。強いものが来て追い出されてしまう恐れにそれぞれの人が囚われ、兄弟姉妹を自分よりも階段の下に位置づけて自分が上であっと安心しようとします。ここから殺し合いが起こります。人類間で起こされる戦争と暴力の歴史に終止符を打つ、それが主イエスの教えです。ジャンバニエさんはそういう言葉を語られました。階段を上って人を自分よりも下だと考えることで安心を得ようというのではなくて、足を洗うという形で愛を示された主イエスの教えを私たちに伝えられたのだと思います。私たちは神の家族として、神に愛されたものとしてここにいます。そして愛することを学ぶためにここにいます。このところで過ごしてくださった皆様の中に88年間の積み重なりがあることを感謝しています。愛することを具体的に私たちの間で祈り感謝し、手を結んでくださった人々の証の連なりです。今日は4月の昇天者のお祈りをさせていただく日ですが、私は3年前にこの共同緑ヶ丘教会に参りまして、一番最初の葬儀を行いました。それは4月14日に亡くなった日野西裕子さんの葬儀でした。恵泉女学園で戦前からでしょうか、学ばれた方でしたけれども、その女性の葬儀、まだ共同緑ヶ丘教会に来て本当にすぐの出来事でしたけれども、その姉妹がバトンを受けてその信仰の旅路を最後まで歩まれたということ、若い日にキリスト教主義学校で育まれ、またご両親から受け継がれた信仰を受け継いでその信仰の道筋をたどられたということを大切なこととして受け止め、バトンを受け取ってこの日々がありました。私たちは時に自分の膿を出して人に嫌がられるということもあるかもしれません。足を洗うということは、足を洗い合うということは、膿を拭き取るということです。傷ついて自分では言いたくない言葉を言っていることだってあるかもしれない。傷ついているから人に刃を向けていることもあるかもしれませんけれども、そのような中であなたも足を洗い合いなさいと言ってくださった主イエスの招かれた群れの中で、私たちはそのバトンを受けています。へっぽこでも腰が入ってなくてもバトンを受けたら最後まで走り抜く、歩き通す、それが私たちの歩みだと思います。88年間教会の皆様お一人お一人が受け継いでくださったバトンを私たちも受け継いで、次の方々にお渡しするときまで主イエスの互いに愛し合いなさいという御言葉に従って歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが愛することを学ぶようにと招いてくださいましたこの教会で、私たちは出会うことができました。あなたは私たちを一人一人あなたにふさわしいものとして作り愛してくださいます。しかし社会の関わりの中で、あるいはさまざまな出来事の中で、私たちは傷つけられ、あるいは自らを傷つけ、人との関わりに断絶を覚え、神の姿を見失っています。そのような中で私たちを子よ、私の愛する子と呼んでくださるその召しに従って、私たちはこの教会に連なりました。そのようにして88年目の歴史が紡がれていることを感謝いたします。 この場は祈りを合わせる場です。私たちにはさまざまな心に思いがありますけれど、目を閉じて、そしてこの場で静かに佇んでいるとき、私たちの思いを傍らにあって、あなたが私たちに語りかけていてくださることに耳を澄ませます。主よ、どうぞ互いに愛し合いなさい、進めてくださったその言葉に従って私たちの歴史を刻ませてください。そしてどうぞ社会の中にあって、主イエスの福音が最も良きものとして伝えられますように、私たちがそのことを喜びも持って伝えていくことができますように、導きを与えてください。私たち一人一人の間に主イエスご自身が立ってくださることを信じて感謝をいたします。私たちの人生に起こってくるさまざまな出来事、その時その時には全貌が見えず、一体なぜこのようなことが起こっているのだろうかと分からないで途方に暮れることもあります。しかし主よ、あなたは信仰によってそれらがどのような姿をしているのかを受け止めさせてくださり、私たちの人生にとってそれらすべてのことをなくてはならない大切なこととしてくださいます。どうぞ私たちが自分の人生を、与えられている関わりを信ずることができますように、聖霊の助けを与えてください。今日から始まる一週間の歩みすべての上に、あなたの支えと導きを与えてください。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。